こんにちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
はい、昨日の夜急にですね、
はい、
パソコンの調子がおかしくなって、
うん、
っていうのが何かっていうと、
うん、
デスクトップ画面っていうのかな、基本の画面あるでしょ
う、
あれがもう私デフォルトのまんまにしておいたんです、
うん、
最初から入ってるなんか花の写真とかが出てくるタイプなんだけど、
うん、
それがね真っ暗になっちゃって、
うん、
でもアイコンはちゃんと出てるんです、
うん、
ショートカットとかのね、うん、で操作もできるから、うん、もうどうしようかと思って、まあ、サポートセンターとかに聞く方にも夜遅いし、
うん、
まあ土曜日の夜だしね、まずやってないしね、
うん、
もうので仕方ないので消して、かなりそれで手間取ったんだけど、
うんうん、
まあ全部準備整えて質問とかする整えてから寝ました、
うん、
朝起きました、
うん、
パソコンつけました、
うん、
治ってました
よかった
よかったって言えるかなこれね、
うん、よかった
これね、はい、まあ、私もなんとなく予感はしていたんだけど、
うん、
本当にこういうことが起きてしまいました。
はい、
はい、以上です。それでは始めましょう。
第618回
ムンニチ
.mp3 ポカポカ天気の日曜日、なんだかワクワクしてこないかしてくるだろう、そうさ、そんな時は外に飛び出して買い物に出かけよう、行き先なんてどこでもいいから、とにかく買い物に行こう、お金はないけど買い物に行こう、そうさ、
BQニュースドンのコーナーです、
はい、世界最大規模の野外フェスコーチェラフェスティバル、アメリカのカリフォルニア州でスマートフォンの盗難が続出しました、
はい、
複数の iPhone ユーザーが iPhone を探す機能で追跡したところ、示した位置情報はどれも同じ場所、なんと犯人の男は1人で130台ものスマートフォンを盗んでいました。フェスティバルの初日、スマートフォンの盗難被害が多数報告されるも犯人は見つかりませんでした、
はい、
ところが複数の iPhone ユーザーが iPhone を探す機能で追跡してみると、位置情報が一つのテントに集中したのです、
はい、
直ちにセキュリティに通報し、駆けつけた警察によって男の身柄が確保されました、
はい、
男のバッグから出てきたスマートフォンは130台。容疑者はニューヨーク在住のレイナルド・デ・ジーザス・エナオ36歳。
はあ、
たった一人にこれだけの台数を盗まれたことも驚きですが、こうしたイベントは気分が高揚するため油断しやすいのかもしれません。スマートフォンの追跡機能は電源オフや SIM カードを抜かれると特定が難しくなるので、何より盗まれないことが大切ですね、
うん、
ということです。
追跡機能は、うん、電源がついてないともう追跡できないし、
うん、
SIM カード抜かれてももう記録が残らないから、
うん、
もう追跡できないってことよね。
うん、そういうことだね。
じゃあもう盗んだら直ちに電源をオフにしていかなくってことか。じゃあ、
うん、
盗んだ方から言えば、
うん、そうだね。
スマホね、
一回でも俺もあれで、ね、iPhone を探すで見つけたことあるよ、なくした iPhone。
私は iPhone を探しているところを2回ぐらい見たよ、
まあ、俺は
うん
1回は確実にもう手元から離れちゃって、うん、もうどこにやったか分かんなかった、
うん、
あ2回あったか、
うん、
2回あった2回あったな、
うん、
確かに、
うん、
2回とも手元からなくなって、どこに行ったか分かんなくなりました
。
1つは まあ、福井の飲み屋街で飲んでて、で、タクシーで帰ってきたんですけど、
うん、
そのタクシーの中に置き忘れた、
うん、あ、そうか、タクシーの会社のところに
iPhone を探して
、
だったら、タクシー会社のところで点滅したんだ、
うん、あ、ちょうどタクシー会社にもう持って帰って置いてあったのね。
そうそうそう、で、それでまあ連絡して無事手元に来たと、
うん、
もう一箇所は酔っ払って
また酔っ払って
酔っ払って雪の降る日にちょっと靴がね、普通の靴履いてたのよ、ブーツとかじゃなくてさ、
うんうん、
だからもうすっ転んじゃってさ、うんうん、もう3歩歩くと転んで5歩歩いてまた転ぶみたいなさ、
うんうん、
もうそんな感じですっ転んでばっかりいたんだけど、
うん、
もうほんとあれもう笑えるぐらい転んでたのよなんかさ、もう酔っ払って歩けないのよ、もう下滑って、ほんとひどかったのよ。
ほんとにあの靴ね、危ないよ。
おお、
危ないよ。
でもほんともう、千鳥足とかそんなんじゃなくて、もう歩けなくてさ、
うんうん、
どうもその時に落としたみたいね。
うん。
うん。
うん。なんか、そういえば聞いた覚えがある。
うん。うん、で、その後、iPhone を探すで、探したんだけどね、それはね、見つからなかったんだわ、確か。
うん、その時はね。
その時で、うん、出なかったね。
うんうん。
どう考えても、でもその酔っ払ってすくろんでる時に落としたしか、うんうん、落としたとしか考えられないから、
うん、
まあそのすっ転んでたところから50メートルぐらい行ったところにね、あの交番があるから、
うん、
まあそこに後で、行ったら、うん、まあ、そこにあったと。
よかったね、誰かね、
誰か届けて、
届けてくれて、
ね、親切な人が福井は多いよ ね、 ね、
多いのか
日本はね、幸せな国だよ本当に。
いや、どっちにしてもそれで2回ほど帰ってきたよね、うん、
帰ってきた、
うん、iPhone を探すって便利な機能だね。
うん、便利な機能だよ、
うん、よくうちの中でリモコンをね探すとか、うんうん、そういう機能のあるなんか聞いたことあるよね。なんかなんていうの、ごちゃごちゃになってもどこに置いたか分かんないっていう時に探すのに便利なグッズとかね、
うん、あ、そんなのある、
なんかあったよ、パンパンパンって音鳴らすとそれに反応してピコピコとか言うとかね、
うん、
そんなやつとか、基本はでも自分で体につけとくっていうの、私それなので首からぶら下げることが多いかな。
あ、なるほどね、
うん、
でiPhone の5とか 5S とかって今の6とかね7よりもちょっと小さいじゃない、
うん、
小さいでしょ、うん、これね、
うん、
小さい時は、
ね、
まあそれに慣れてよかったんだけど、最近ね、うん、ちょっと老眼が進んだのかしんないけど、うん、iPhone7 でもね画面がね小さくて、ね、字が見えねえなと思うよ。
あ、字ね、拡大できないの？
え、
拡大、
いや拡大できるやつはするけどさ、
うん、
で拡大するのはするんだけど、
うん
うん、
できない時があって、
できないやつもあるじゃない、うん、ね、
うん、
わあ字ちっちゃと思って、
あ、ちっちゃいね、なんかもう悲しいねそういう時はルーペ使うんだ、
もう今度からiPad mini ぐらいの大きさが携帯電話にしちゃう
から、あ、いいかもしれない、
もしもーしみたいな、
でっかいのでね
まあ、iPhone もね、もうちょっともう一回り大きいやつあるから、それでそれ使えばいいのかもしれないけど、まあちょっとね、それで
電話キットして割り切ってて、でなんかタブレットとして使うのはまあ
タブレット
として大きいやつを一つ持つとかかな、どうだろうね、最近は2、まあでも iPad はなかなか売れないとか言ってた、
あ、そうなんだ、うん、iPad 売れないの？
多分売れないと思うよ。売れないっていうか、一回買うと買い替えない。
ああ、もうずっとも使ってるってこと？
もうずっと使ってるも、私も同じ。
ああ、そっか。
うん。
いや、実はね、ちょっと迷ってんのよ、俺。
はい。
iPad を買おうか、
うん、
ノートパソコンを買おうか。
ああ、使いやすい方を使ったら？
で、ノートパソコンは、やっぱちょっと持ち歩きたいから、
うん、
ノートパソコンでもできるだけ薄くて小さいのがいいね、
うん、まあ最近よく出てる
ね、出てるよね、
ね、
だから ノートパソコンがいいのか iPad がいいのか
悩んでるの？
悩んでるの。
はあ。
どう思う？
どっちとも言えないけど、私は作業するんだったらノートパソコンの方が好きだけどね。
うん、
作業を何かするんだったらね、
うん、多分印刷とかそういうのもできるんだけど全然知らないからさ、 iPad とかなんかつなぐと印刷とかできるのかな、
はい、私ね、それは印刷したことないんだけど、うん、まあ、できないこともないんだろうと思うけど、
うん、メールとかでさ添付してなんか資料とか送ってくるじゃない、
うん、
ああいうの印刷しようと思えばこうつなぐと印刷とかできるのかね。
あー、なんか忘れたなんかできないこともないのかもしれないけど、
うん、
めんどくさいなっていう。
うーん、
まあ、それはなんかどっち派かっていうか、とりあえず私はどっち派かって言われたらノートパソコンを買う派かな。
うん、
うん、
なるほどね、
うん、
まあ、
もう割り切っちゃうの、
それはそれ、これはこれと、
うん、別のものって、うん、
なるほどね、
うん、そんな感じかな。
まあ今迷ってるってね、多分1年ぐらい何も買わない可能性も高いんです
LINE の文字とか見えにくくないの？
LINE の文字は見える、問題ない。
あ、大丈夫、
うん、そこまでは大丈夫。
あ、そこまでそうですか。
はい、
まあ頑張ってください。
はい、
You've got mail. メールいただいてます。
はい、ザックンからですね。
はい、こんにちは、ザックン。
こんにちは、ムンゾさん、ムンジさん、こんにちは。
はい、どうもこんにちは。
先週ロードバイクに乗ってきました。
あ、乗ったんだ。あの、飾ってるという、
うん
うん、
そこでちょっとハプニングが発生。
はい、
国道を通って帰宅したかったのですが、見事に途中で道に迷ってしまいました。
はい、
近くを通っていた人に尋ねると、この辺全然知らないわとの返事が返ってきました。
はい。
それでも、その人が親切にも通りすがりのママチャリに乗った人に道を聞いてくれました。
あ、はい、はい。
すると、国道はすぐ近くなので、そこまでご一緒しますよ、との救いの一言が。
優しい。
うん。そして、ついていくとママチャリなのに、スピードがめっちゃ速い。こちらはロードバイクに乗っているのに、乗っているというのに、と。それはさておき、1分後には国道に着いていました。
あ、はい、
別れ際にお気をつけての言葉をいただきました。
はい、
なんと優しい方だろうと感動してしまいました。
あ、はい、
今度は迷わないようにしっかり予習して乗りたいなと思うのでした。
はい、
それではこれからも配信楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、お優しい方でよかったね。
うん、まあ、それもそうなんですけど、今時道に迷うっていう人珍しいなと思って聞いてたんですけど。
あ、ご飯炊けた。え、道に迷う人珍しいから。
いや、だって今さ、スマホ、iPhone とかさ、持ってるとさ、
はいはいは
い、大体目的地とか入れると Google マップさんがご案内してくれるじゃない。
あ、そっかそんなに聞くことも少なくなったか。
うん、だからあんまり聞かないよね。だからこの繁華街とかの歩いていくようなところっていうとちょっと分かんないこともあるけど、
うんうん、
それでも徒歩とか言いながらね、うん、歩いてこうやって道順一応出してくれるから、
うん、
まあ、チャリンコとか車ぐらいの、うん、ある程度スピードの出るところで、目的地がちょっと遠くにあって、
うん、
そこまでナビみたいなのにしてやるとすぐ道案内をキュッキュッとしてくれるけど
ね。でもよかったね、こういう優しい人に会えるのはね、うん、
まあ、ね、
やっぱりね、
それは人と人との出会いです。私がとやかく言うようなお話ではありません。
いやいや、わからないけど、あの、全体的に親切だなと感じることは、うん、私も旅行とか行くといろんな人が結構親切にしてくれるんで、
うん、
ありがたいなって思っているんですけど、
はい、
そのうちなんか怖い人に当たったりしないように気をつけよう。
まあね、いろんな人いますからね、お気をつけて、
うん、うん、まあ、あの、今回はじゃあロードバイクの乗り心地はどうでしたか。ママチャリに負けそうな。
まあ、ママチャリを褒めるべきだろうね、一応ね。
え、あ、そうかな、そうだね、
うんうん、
あの、 自転車版も乗る予定はありませんか？
自転車は今んとこないですね。
もう買わない、
買う予定ないですね。
そっか、うん、
自転車過去に東京にいる時にね一回買ったけども、
ほとんど乗らずに終わったでしょ
う。そうだね、通勤でちょっと何回か使ったかな、
うん、
でも遠いからやっぱり電車になっちゃったし、
うん、そうか。あの今だとね結構こう長い距離走るのってみんなよくやってるから、うん、そういう
なんかね、まあ、そういうスポーツは今のところやる予定が全くないんで、
はあ、
買わないですね。
そっか、
はい、
やっぱ車、
車も買わないですね。
あ
車も会社の車をずっとね、
うん、
まあ、ほとんど仕事してるんでね、
うん、
仕事してる間にこう使用をちょこっとやってるぐらいなんで、
うん、
ほとんど会社の車使っ仕事で使ってて、
うん、
自分の車を持つ必要がないと。
本当自分の車って持つ必要ないから何年買ってない車、
ね
ね、
だいぶ買ってない、
ね、この田舎で車を持たない男ってねかなり珍しいと思います。
みんないい車でも買うんだわね、うん、周りはさ、
あ、車用車と
自分の自家用車とね
と分けて、うん、うん、分けて
分けてお買い求めになるみたいです。私はないと、会社から与えられた車を、
うん、
常に
そのまま使うと。
ちょっとあれ洗車しなきゃいけないな、うん、だいぶあの黄砂とか、黄砂も何回も降っても積もるぐらいのものを降ってるんで、もうちょっと洗車してきれいにしないとダメですね。今月の目標は洗車。
そうですか、
はい、
あの私も動けばいいっていうタイプなんで
もし買うんだったらいい車買うと思うよ多分。もし仮に何かの何かの気の迷いで、
うん、
車買おうかななんて、買っちゃったなんて言った時にはちょっと皆様にもあのお教えするのがはばかるようないい車買っちゃうかもしれない。
あ、スポーツタイプはちょっと苦手なん。
じゃあ、あなたのご意見を私は頂戴していませんので
いいじゃないか
私の意見ではやっぱりスポーツタイプクーペは男のロマンです。
信じられない、私スポーツタイプの車の車高の低い感じ、
クーペ、
あれもすっごくダメ
多分それかな、買うんだと意見がまた合わない意見の不一致が原因では
いはい、ちょっと今やばい空気なんで終わりましょう、はい、ありがとうございました。アメリカンジョークのコーナーです。
はい、コーナーです。
それではお約束です。このジョークが面白くても、
面白くなくても、
このジョークの意味がよく分かっても、
分からなくても、
とりあえず笑ってください。まずは形からです。
ある老人がハイウェイを運転した。その時妻が心配そうな声で彼の携帯に電話をかけてきた。あなた気をつけて、ルート285線を逆走している狂った男がいるってラジオで言ってたわよ。老人は、ああ知ってるわい、でも1台だけじゃないんだよ、何百台という車が逆走してるんだよ、困ったもんだ。
あったか危ないね。
ね、何百台もね、逆走してたら、ね。
私、あの、高速道路ではないけれど、うん、普通の国道で、うん、なんていうの、ちゃんと真ん中に、あの、車線を、うん、なんていうの、
分離帯？
分離帯がある国道で、
うん、
走ってたら、
うん、
あの、信号をこう曲がって入ってきて、
うん、
こっちに向かって走ってくる車がね。
ああ、それは俺も見たことあるよ。
怖かった、あれ。
見たことあるみたいな。いや、大きいね、国道とかに接道してる市道とかあるじゃない、ね、
うん、
交差点で、十字の交差点 で、
そうそう
で市道の方からこう曲がってくるときに、まあ、市道の方から来ると大体右折だよね、うん、右折するときに左車線の方、分離帯の向こう側の左車線に行くんじゃなくて、
うん、
分離帯の手前の
2
車線のところに突っ込むよね、
はい、そう、もう怖かったよ中でね、うん、運転してる年配の女性が、
うんうん、
パニックってるのが見えるんだけど、
あ、
うん、ああいう時はどうしたらいいのかな。
まあどうにもならんね、もうね、
ね、今話してる私の声なんですけど、
はい、
多分すごく聞き取りづらいと思います、
はい、
これね、なんでかっていうと、多分私、多分っていうより気管切開した時からなんですけど、うん、やっぱりちょっと声出しづらい、
うん、
っていうのがあって、
うん、
声ひっくり返っちゃったりとか、
うん、
歌も歌えないしね、音程が取れない、
うん、
取れないんで、なんかこう最近特にそれが顕著になってるっていうか、
うん、
声がね、
うん、
なんかガサついてる感じがするでしょ、
うん
うん、でもこれね、ごめんなさい、こうなってしまっている状態からどうやって抜け出せばいいのかわからないです。
うん、
うん、これなんとか最大限人に伝わるように声が、
うん、
ように喋ってこれ状態なの、
うん、
すいません、ちょっとだけご容赦ください。
はい
はい。で、
先週のね、
うん、
まあ私1ヶ月ほど前ですか、
はい、
目の手術をしたってい
うの、うん、あ、もうあれ1ヶ月も経つ、
もう1ヶ月、ちょうど1ヶ月後のね、術後の検診がありまして、
はい、あ、まぶた、
まぶたのね、
はいはい、
例の眼瞼下垂を、
はい、
治すと、
はいはい、
で、
はい、
今回は普通のお医者さんじゃなくて、
うん、
美
容外科、
ね、いわゆる美容整形外科、
はいはい、
美容形成外科、はい、に行ってきたんですよ、
うんうん、
で、まあ一応まぶたが落ちてきて見えなくなるんで、
うん、
保険がね適用される、うん、ちゃんとした治療行為、うん、医療行為あくまでも
過去2回は耳鼻科
眼科
行って、うん、で処置してもらっていたやつね、
うん
うん、
で、まあ、その手術のね内容とかは前喋ったような気がするんですけど、うん、
はい、でそれでもまだやっぱりもう一回まぶたが落ちてきちゃったので、うん、今回は満を持して
そう美容整形外科に行ってね、
はい、
あ、その時の手術の話とかしたよね、
なんかしたよ、
したよね、うん、で、まあ、1ヶ月経ったんでね、まあ、一応検診で行ってきて、うん、まあ、まだちょっとね腫れが1ヶ月経っても引かないんでね、
うん、
目が完全に要は腫れてるってことは目が完全に開いてないっていうことなんで、うん、手術が、まあ、成功したかどうかっていう判断は、
うん、
まだできない、
うん、
まあ、状況なんで、もうちょっと腫れが引くのを待たなきゃいけないんですね、うん、まあ、それはそれでいいんですけど、
はい、
美容整形外科って行くとさ、
うん、
やっぱこういろいろこう気になるものがこうポスターで貼ってあるのね、
ああだろうね、
うん、
だろうね、あんなワクワクしてくるよ、
こうなんかさ、まあ男性で言うとね、
うん、
なんだろう、頭のこの毛の具合をさ、
そんなのあるの、
なんかあったよそういうの、
植毛とか、
いや植毛はもう詳しく見よう、パッとカタログ見たらガチャガチャって後ろでしゃヒュッてカタログで、関係で、一応私毛があるんで関係ないことなんでそんな詳しく見
ない、毛があるんで、
あと何、ED の治療だとかね、
え、あ、
ED、
はいはいちょっとあれですね、
はい、
男性機能的なものですね、そうそう、
男性機能、
ね、はい、
であとまあ当然女性の方だとシミとかね、そばかす、うん、そういったものとか、あとお肌がなんか
お肌綺麗になる
の？綺麗になるみたいな。
そんなのがあるの？
まあそういう化粧品的なものから。
化粧品はいいけど。
っていうも、というようなもの。まあまあそういうなんかね、この、何や何やの、こう見たくなるようなね。いろいろポスターとかで貼ってあるんですけども。で、これであの、ちょっと私あの肝臓の数値が悪いじゃないですか。
うん。
肝臓の数値が悪いんで、まあ、肝炎とかまでは言ってない、まあ、アルコール性脂肪肝ってやつ、うん、まあ酒の飲みすぎでちょっと肝臓悪いんですけども、まあ、そんな話をしてたら再生医療で、
うん
肝臓新しくなりますよなんて
言うのよ。そんな簡単なことってあるの？
おまかいなと、
うん、
おまかいなと。この間それをちょっと前に言われてたんで、この間の話聞かせてって言って、
うんうん、
で、聞いたら、まあ、結局なんかそういう、まあ、薬の名前っていうか、まあ、それでいくと、ラエンネックっていうのがあるらしいんですけど、
は
あ、まあ、それを、まあ、点滴なり注射なり、
うん、
まあ、すると、
うん、
まあ、そういった肝機能っていうか、肝、新しくしていくっていうか、どんどんそういった、効果と、
うん、
まあ、当然そこ美容整形外科なんで、うん、まあ、本来はこの肝臓の肝炎とか肝硬変の人たちにの治療で用いる薬なんだけど、
はい、
それの何たらいいの、効能として、
うん、
なんか何だったかな、どこだったかな、
肝臓の機能を高めるっていうことだけじゃないってこと？
いや、本来はそこで、
うん、
そこでもって作ったものだと思うのよ、
うんうんうん、
でもなんかこれでもってなんか一応効果としてシミとかシワとか、うん、なんか薄くしてくれたり、
シミもシワも消えるの？
髪の毛をサラサラにふんわりにしたりとか。
本当か？
保湿とか。
本当に？
いや本当に
本当に、
なんかそういう効果がまあ期待できる。
いいな、私それ。へえ、
うん、
それ点滴するの？
これ点滴と注射とあるの。
うん、
うん、なんか胎盤からエキスを抽出して、
は
あ、それをまあ注射なり点滴なりして、
うん、
まあ入れてくみたいな、
うん、
まあ、そんな感じなんだけどね、
うん
うん、ね、ちょこっと読むと、ラインネック注射は肝硬変などの肝臓治療として厚生労働省に認められた治療薬、
はあ、
一方ってのはこれ違う、別のまた薬なんだけど、
はい、
でまあ一応そういうことで、厚生労働省にも認められた、
うん、
治療薬なんだけど、
はい、
さっきも言った通り、肝炎とか肝硬変には私なってないんで、
うん、使えないのか。
使ってもいいんだけど、
お金が、
自由診療。
ああ、はい。
うん。自由診療で、保険が適用されないと。
はい。
で、
あ、自由診療ってやつ？
自由診療。
あ、はい。
うん。保険が適用されないと。
はい。
でも、気になるじゃない。なんかこう、うん、そんなね、今までこう10年以上俺は肝臓でね、数値が良くなくてさ、うん、このまま行くと肝炎肝硬変ってなって死んじゃうんだろうなーなんて、
うんうんうん、
なんとなくこう思っていながらもお酒を飲むことをやめられない俺としては、うん、
認めました。
こう気になるじゃない、なんか肝臓が新しくなるよなんて言われるとさ、
そんなの、そんな薬で、
でもいや世の中金さえ出せばなんか今まで知らなかった医療とか治療とかねやってくれんだろうなって、死ぬ間際になって大きなお金かけてさ、治したってそれは死にゆく者にの延命するだけで、まだ逆に健康な時にちょっとねお金かけてよりその健康が元に戻るんだったらそっちの方がいいよなとか思
う。うわ、なんかこうすごい嫌なやつなんかもうその考え方の、ね、仕組みっていうのかな、その成り立ちっていうの、なんかすっごいこう嫌な方に変わってきたよね、もう。
あ、そう。
うん。
いやでもさ、いやほんと10年以上だんだん数字悪くなってくるしさ、まあ、うん、やっぱ次6月に健康診断あるけどさ、やっぱ、うん、 あどうせまたねとんでもない数字が出てくんだろうなとかさ、
うん
うん、まあやっぱ疲れやすいしさ、
うん、
っていうことでその先週その1本点滴を打ってまいりました。4単位
なんか長い前振り
じゃあちゃんと正当性をさちゃんと言わないとさ、ただ単にラインネックを打ってきたっていうとなんじゃ、美容のために打ったのかというふうに思われるというわけで、あくまでもこの美容とかそれはまあおまけで、
そっちの方か。私がね嫌な感じの考え方になったねって言ったのはね、うん、あれだよ、もう肝硬変になってしまった、
うん、
もうこれからね、うん、もう病気になっちゃって、
うん、
もうあとは死にゆくものにって言ってたよね、確かね、に金かけるよりは、そういう薬をね、出すよりは、俺のようなやつにもっと保険を聞かせろっていう。
そうは言ってない、ちゃんとね。自由診療でお金は払います。
で、どうだった？
いや、まだしばらく続けないといけないんだけど。
あ、やっぱりね、その1回じゃダメだよね。
効果がゆっくり出てくるんだって。
うん。
ゆっくり出てくるんだっていつなったら出るんだって出なかったじゃねえかよみたいな、そんなのだと困るんだけどね、
う
ん、
そうだね、
うん、で1週間に1回3ヶ月ぐらいでまあ何らかのこの変化っていうか、
うん、
まあそういうのが出てくるんじゃないのかなーなんていう、ちょうど
それって、
うん、
いやそれって機能がこう、うん、新しい肝臓じゃないけどね、
うん、
すごい肝臓の調子が良くなったらさらにアルコールが、
まあまあそれはそれは別にね、そういう問題ではないと思うんだけど、
うん
うん、
あそういう問題じゃないっていうか、
うん、
良くなったらまたそれで良くなったっていうんでいっぱい飲んじゃってまた悪くするっていう繰り返し、
いやいや そういうことは別にそれをしたいがお酒を飲みたいなために治したいとかね、やっぱなかなかね治らない、生活習慣病でさ、生活のパターンは大体ね、うん、もうそんな変わんないっていうか、
うん、
その中でやっぱね一部分だけこう悪くなっていくから、
うん、
いやもしこれで本当に良くなるんだったら、まあまあ物の価値観っていろいろあるけども、まあ、まあ俺にしてみるとそれで体の臓器の一部が良くなるんだったら、うん、まあ
まあ、
後々のね、
後々なんか大きい病気してお金かかるくらいだったら、
まあ今のこの初期投資はまだ範囲内かなみたいな、
その後肝臓をちゃんと大切にしていけるんだったら価値はあると思うけど
ね、うん、まあまずちゃんと治るか、治るっていうかね、数字が良くなるかどうかと、
うんうん、
で今度6月にまた健康診断がありますんでね、まあ、4月の終わりぐらいから始めて5月丸々と、まあ、6月の途中までって3ヶ月ではないんですけども、
うん、
もし効果が出てるんであればその時の、まあ、数字が良くなってないとおかしいよね、
うん
うん、ちょっとそこ頑張っちゃおうかななんて、
う
ん、
頑張っちゃうって何を頑張るの？
そこにお金を払えるようにちゃんと仕事をしようかなと。
ああなんかモチベーション上がるね、
出費をねなんとかカバーするために日々の仕事を頑張らなあかんなと、
うん、
いうふうに思ってるわけですよ。
なるほどね、
はい、
で結局、
うん、
その病院にはまた通うの？ずっと、
まあ、1週間に1回ね、
うーん、
点滴打ちに。
あ、ほんと、
うん、ところがさ、
うん、
初めて点滴そこで打ったんだけど、
うん、
1本目失敗しやがってさ、
あ
違うとこ打ちやがって、
あ
痛えつ
あれじゃない、もう手がさ、
うん、
じゃあ肉で
いや血管ね出にくいね、ほら見た目全然血管ないでしょ、パッと見ると。
あ、見える、でも青い筋は、
いや青い筋は見えるけど、
うん、
こうどこに打つって、この打つ場所がね結構難しいらしいのよ。いつも看護師さんね苦労するの。だいたい今までも3回ぐらい失敗されてるからさ。
へえ。私がいつも行ってる病院のなんていうの、血液検査をするときに、うん、ほら なんだったっけ、場所があるじゃない、血液検査の、
うん、
血液取る部門、あれなんて言ったっけ、そこ、
まあまあ血液取る部門あるよ
あるよね、場所、
場所あるよ、
もう一日中血液取ってる人いるよね、うん、うまいよあの人、
俺はうまいよあの人たちプロだもん、
うまい、ほんとうまい、あの私一回ね、わ上手ですね、すごい、全然痛くなかったって一回言ったことあるもん、
まあ針も細いけどねあれ、
うん、
点滴の針はさ、刺す針がちょっと太いから、普通の、注射針より、
あそっか、うん、
ちょっと痛いのは痛い、
うん、
あれでも本当なんかね、この間失敗したやつは、あ失敗するとこんな痛いんだと思って、前失敗した時は そこまで痛くなかったのに、
うん、
この間失敗したやつはね、もう本当なんかズキズキズキズキっていう痛みが来てね、
どうしたん
だ、うん、あ、痛っ、あ、痛っ、痛っ、痛っ、もう痺れてるの痛くて、痛っ、痛っ、痛っ、痛っ、抜いて、抜いて、抜いて、抜いて、抜いて、つって。
あ、ほんと？そんな痛かった？
痛かった。痛っ、痛っ、痛っ、痛っ、痛っ、痛っ、痛っ、
つって。まあ、私はそんなに、失敗された覚えはないんだけど、
うん、
入院してる時は、点滴、日常的に。
まあそうだね。針刺しっぱなしだったでしょ。
そんなことはなかった。
あそう、
刺しっぱなしってことはなかったんだけど、でもよく点滴は打たれたので、もう針刺すところがなかなかもう見つからないっていうかね、腕とかはもう本当、もう変色しちゃってるっていうか、
うん、
紫色になっちゃ
って、あれそういう時って、心臓の近くの血管プスッと入れといてさ、ずっと入れっぱなしにしておくんだけどね、うん、
あそれはなかった、私しまいに指でやってた、
痛そう
なんか指のとこになんか打たれた、
うん、
最後は、
はい、という、うん、まあ私の闘病期の
闘病期
のお話をちょっとさせていただきました。
まあそうだね、まぶたがね、うん、早く治れば、
うん、
もうちょっと回復すると良くなってくるといいなと思います、
はい
はい、じゃあお大事に、
はい、Good morning, how are you? I am fine, thank you. And you, and you, そして and youHi, how are you? I am very sweet. この番組では皆様からのメールをじゃんじゃん募集しています。ムーニチのサイトにアクセスしてメールフォームタブから送信してください。また Gmail のアドレスに直接送っていただくのも OK です。 Gmail のアドレスはムーニチ .mp3@gmail.com、ムンニチのスペルは MUNNICHI です。また、ツイッターをお使いの方は、ムンニチのハッシュタグを積極的にお使いください。カタカナで4文字、ムンニチです。お待ちしてます。
お待ちしてます。ムンニチ .mp3 お話は、ムンゾーと、
ムンジ
でした。
またね。
またね。